今日の礼拝は、先ほど中山新学生の方からご案内がありましたように、宗教改革主日でございます。宗教改革記念日というのは、10月の31日、今週の火曜日ですね、東教区がここで、宗教改革記念日の礼拝を行いますが、そこに最も近い、日曜日、主日に、私どもは宗教改革主日として礼拝を守っております。この宗教改革記念日あるいは宗教改革主日という主日というのが定められたのは、記念日としてそれを覚えるというだけではありません。キリスト教の信仰の真髄は何かということを礼拝で確かめる日でございます。皆さんもよくご存知と思いますが、スペインのバルセロナにありますサグラダ・ファミリアという教会、ガウディが作ったというか今建設中のカトリック教会の建造物ですが、始まったのが1882年ということです。ですから、もう140年以上の年月が経っていることになりますが、今もまだ建築中ということでございます。最近、NHK スペシャルでも 4K 画像で、映像で、このサグラダ・ファミリア の建造の様子を放映したそうですが、圧倒される荘厳な建物、その完成を祈りつつ待つ人々、ひたすらコツコツコツコツと石を刻んでいく彫刻師の人たち、そうした皆さんの姿を見ていると、それだけでですね、そこにサグラダ・ファミリアの完成を目指して集中する教会の人たちの、キリスト教徒の人たちの敬虔な姿に心打たれて、これぞキリスト教だな、ここに信仰の真髄があるな、まあ、そんなふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、たとえどれほど荘厳な教会であったとしても、キリスト教信仰の真髄はそこにはありません。心打つ一枚の聖画、大好きな賛美歌の一曲、暗唱聖句、お気に入りの聖句、聖地旅行、そうした一つ一つが私たち信仰生活を続けていくうち、私たち自身のパーソナルなこの信仰の刻みというか、信仰の印になっていくわけですよね。とっても大事なことでございます。それが私たちの信仰を強めてくれる、表現してくれる大切な拠り所となるのが、そうした一つ一つでございます。けれども、それらがキリスト教信仰を体現しているわけではありません。私たちの信仰の一つの側面に過ぎません。では、キリスト教信仰とは何か、それをはっきりと示す契機となった出来事、それが宗教改革でございます。芸術作品ですとか宗教音楽ですとか、あるいは教会の建造物、こういったものは私たちに確かに感銘を与え、印象深く記憶に残るわけですが、それらがキリスト教の真髄を、本質を表現するということは不可能です。 キリスト教信仰の本質をこの世に目に見える形で表そうと思ったら、それは形ではなく、音でもなく、色でもなく、これはただ言葉によるしかありません。聖書、そしてそれを読み解こうとする神学という一般にはあまり馴染みのない学問を通して、キリスト教の本質というものはほんの少しだけ見えてまいります。けれどもそれがベストな方法というわけでもありません。文字を文字によって表すにしてもですね、大抵文章に書いていくと得てして長々とした長文になっていってしまって、結局は何を言ってるのかよくわからないものになってしまったりします。歴史の中で起こった宗教改革という事件、これはカトリック教会とその抵抗勢力となったプロテスタント教会の争いではありません。宗教改革はキリスト教信仰の真髄は何か、これについての論争であり、そしてそこから16世紀にヨーロッパで大きな歴史のうねりが起こり、世界が舵を切っていった、こうした契機、それが宗教改革という出来事でした。その宗教改革者のうちの一人と言わなければなりませんが、マルチン・ルターは徹底的に聖書を読み込み研究をした人であります。旧約聖書も新約聖書も全てまんべんなく、聖書全体を深く掘り下げて学び尽くした人です。ルターがそうした研究生活に明け暮れる修道院での日々、ルターはまだ若い頃でしたけれども、今日の御言葉の中にも出てきます神の義、この言葉について没頭しました。神の義って一体何だ。神の義というのは旧約聖書にも新約聖書も登場する言葉です。でルターはある時、これが一番最初の契機になったんですが、詩編の研究を詩編を読み込んでいく時に、この神の義という言葉に捉えられるんですね。詩編から詩編で捉えられ、やがてルターはローマの信徒への手紙に行き着きます。今日もそのローマの信徒への手紙の箇所を第二朗読で読んでいただきましたが、修道院に入りたての頃のルターはですね、神の義とは神ご自身の正しさのことだと考えておりました。だから私たちはその神の正しさに向かって、ここを目標として努力を積み重ねていって、少しでも私たち人間が神の正しさに近づいていく、それが神の義を得ることだと修道院で学び始めたばかりのルターは考えていたんであります。若き日のルターはそのためにさまざまな過酷な難行苦行を自らに課して修道生活を送りました。いかにも若者らしい、一面がそこにあったと思います。けれどもやがてルターは聖書を読み込んでいくうち、待てよ、そんなこと聖書には書いてないなと気づき始めたのであります。そしてルターはローマの信徒への手紙にあるパウロの言葉へと導かれました。それが例えば今日の第二朗読にあった箇所でございます。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより 信じる者すべてに与えられる神の義です。もう一つ今日のところから引用しますと、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。この二つの聖句の言葉にルターはきっと深くうなずいてこの箇所を読んだことでありましょう。信じる者すべてに与えられる神の義、イエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義、与えられる義なんです。私たち人間が努力を積み重ねて頑張って頑張って手に入れる神の義ではないんです。神様の方から私たちにいただける賜るという義、正しさ、それが神の義だということにルターは気づいたんですね。この気づきこそ歴史的な大発見だったのであります。ルターはこんな言葉を書いています。この認識を私は修道院の塔の小部屋において得た。塔というのはタワーのことですね。修道院の中に塔があって、その近くにルターが勉強していた小部屋があって、で一説によるとその近くにトイレもあってですね、トイレだったというお話もあったりいたしますが、そうしたことがあってこのルターの気づきのことを一般に塔の体験、こんなふうに呼ばれていたりいたします。神の義についてルターの気づき、これが宗教改革の源流であります。宗教改革は1517年の10月31日ルターがウィッテンベルグの白教会の扉に95箇条の帝題を掲げたところから始まったというのが一般的な認識でございます。そこから宗教改革記念日というのが 10月31日と定められました。けれども今お話ししてきていますように、源流を、宗教改革の源流を探し求めてたどっていくとですね、この10月31日の1517年10月31日の宗教改革記念日ではなくて塔の体験なんです。塔の体験にたどり着くんです。で、残念ながらそれが何年何月何日だったかというのは分かりませんが、徳善義和先生が お作りになったルターの年表によりますと、塔の体験はおそらく1513年か1514年ですから、4年か3年から4年前ですね、ルターが30歳の頃のことだったということでございます。今年の1月の3日に徳善義和先生はお亡くなりになられたわけですが、徳善先生は私の神学校時代の卒論の指導教授でいらっしゃいました。そういうこともあって、もうしょっちゅう徳善先生にはわからないことがあると伺う質問に行っていたんですけれども、私が市ヶ谷教会の牧師になってからは、今度は徳善先生がこの教会の信徒でいらっしゃって、私が牧師という立場で入れ替わったわけですけど、立場が変わったわけですけど、それでも私の徳善先生の質問というのは続いたんですね。ルターについてわからないことがあるといつも私は徳善先生にメールでお尋ねをしていたことを思い出します。するとほぼ必ずその日のうちに返事を書いてくださいました。そんなことを ついつい思い出しました。もう一つのルターの気づきがあります。神の義はやがてイエス・キリストの出来事と結びついていくんです。先ほど読んだローマ書の中のこの言葉、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。ルターはこの言葉に捉えられたのです。イエス・キリストによる贖いの技を通して、ここでルターがもう一つの気づきを与えられたのです。神の義は神様から私たちに無償でいただけることなんですから、なんですけれども、そういうふうにそれを成し遂げてくれたのは他でもないイエス・キリストなんだということにルターは肌と気づいたんですね。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされる、この部分です。贖いとは言うまでもなく十字架のことであります。イエス・キリストの十字架の贖いによって神の義が私たちに無償で与えられたのであります。これがプロテスタント教会が拠り所とするイエス・キリストによる救い、キリスト教信仰の真髄であります。さて今日の福音書を見ていきたいんですが、福音書の中でイエス様は今日こんなふうに語りかけていました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。宗教改革主日の今日、ルターの2つの気づきとこのイエス様の言葉が結びついていきます。パウロは言いました。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。神の栄光を受けられなくなった、それは私たちが神の前にあって正しくないのは私たちの罪のせいなんだ。パウロが罪を指摘しています。そして今日の福音書でイエス様も罪についてこう言いました。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。罪の奴隷、これが私たちの現実なんです。奴隷状態にある私たちはここから解放されていかなければいけません。罪から自由にならなければならないのです。そこでイエス様は言いました。真理があなたたちを自由にします。では真理とは一体何か。イエス様が言いました。私の言葉にとどまること、そこに真理があります。イエス様の言葉にとどまることで私たちは真理を知るのです。真理を得るのです。御言葉にとどまることです。御言葉にとどまることで私たちは罪から自由になれます。私たちの自力では力では罪から自由にはなれないのです。そしてもう一つ大きな課題は、私たちが罪の奴隷状態にあるということを私たち忘れるし、知らないし、気づけないんですね。普段そんなことを思いながら生活している人は誰もいないです。けれどもルターはそういう私たちだからこそ、 奴隷的な意志についてという分厚い本を書き、私たちが罪の奴隷状態にあるということを指摘したのであります。ちょっと待って、でも私は自分のやりたいことをやってる、自由の意志が私にはある、私の意志は自由なと思うんだけども、やりたいことをやるし、食べたいものを食べるし、行きたいところに行く、そういう自由を人間誰しも持っているんじゃないか、こういうふうに思うわけですが、けれども自由ではないのです。私たちは罪の奴隷状態になっているんです。真理とは何か、私たちを自由にしてくれる真理とは何か、今日のパウロの言葉と二つのルターの気づきでそれが明らかになりました。真理とはイエス・キリストの贖いのことです。十字架のことです。これが私たちの罪の奴隷状態を打ち破り、私たちを真に自由にして神の義を届けてくれたのであります。十字架による贖い、これがどういうふうにして救いになるのか、そのようなことを私たちが頭で考えたって分かりっこありません。ですから神秘と呼ぶしかないんです。ただ聖書に書かれたイエス・キリストを信じることによってのみ、私たちはこれを真理として受け入れていくことができるのです。このキリスト教の真髄をルターと、そしてパウロが届けてくれたこの真髄を改めて今日ご一緒に確かめたいと思うのであります。お祈りいたします。主なる神様、私たちが罪の奴隷状態にあることを改めて気づかされました。ただひとえにイエス・キリストの十字架の贖いによってこれが成し遂げられました。そのことを信じる信仰を私たちがいただいております。どうぞこの教えの真髄を私たちが今日しかと受け止め、そしてまた人々へとこれが伝えられていきますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。